こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ですね、皆さんがセミナーの直前に、ちょっと前に音声収録して、このセミナーの前に事前にワークをしたりしておくと結構いいかもよみたいな話で終わったんですけど、
あれだよね、セミナー単体で印象に残すためにそのいろんなこう仕掛けを作るとかワークを取り入れるっていうのもあるけれども、それよりも前に、申し込みから、ずっといろいろやり取りをしていって、セミナーがあって、そのセミナーが終わった後までを一括りにして構成するっていう視点を持つだけでもだいぶ変わってくるよとか、あとはその、意図だよね。やっぱり最後に、今回こういう意図でやったよっていうその、伏線だったとしたら、それの分かりやすく回収する説明っていうのかな、そういうのを入れてあげると、ズーンと来る方は来てくれるというか、
では自分が経験した中にどういう意図が含まれてていたのかっていうのは後から解説することで得られるものがあるよってことですよね。
だね、だから実際に体験してもらったからこそ僕が伝えるメッセージが腑に落ちるよねみたいなところで、
これはレベルの高い構成ですけど、小説の最後の2行で大どんでん返しみたいなもんです
よね。そう、だから小説とかドラマとかでそうきたかって思った時に強く印象に残るのと本当同じ作用かなと。
なるほど。
ただその構成だけでは、弱い部分もあって、本当にその向き合うというか、参加者全員のプロフィールを暗記するぐらいの向き合う姿勢は、淡々とやるとかこなすような感覚ではやっぱりできなくて、
もちろんそうですね。
自分の、クライアントだと思えばもしかしたらそうやって前に向ける人もいるかもしれないし、それでもなんかピンとこない方は、じゃあ家族だったら友人だったらって考えれば気合が入るかもしれないし、そこはいろいろだけれども、その2つ構成と心持ちみたいのが重なった時っていうのは非常に強い印象を残せるし、今だったらね、その、ツイッター界隈とかアメブロとかちょっと見てたことがあったんだけれども、こう01を教えるみたいな方が非常に多くて、溢れるほどいるわけでね、その中でその小さな差別化を繰り返しても、一般の人から見れば全員同じに見えてしまったりとか、プロフィールの構成とかも多分どなたからか学んで皆さん似たようなやっぱ構成になってたりとかね、する中で何かでこうグッと差をつけるんだったら、その構成と本当にこう向き合うっていうところでね、いろんなところでこう向き合うとは言われているものの、果たしてじゃあ何をもってして向き合うのかっていう部分は、今回のセミナーではいろいろこうお届けすることはできたんじゃないかなとはね。
実際セミナーがもう終わってるわけじゃないですか。感想とかっていただいたりしてるんですか？
これがすごく大量にいただいてですね、皆さんその PDF にして送ってくださったりとか、
PDF で、
あとはこう動画にして送ってくださったりとか、
すごいですね。
でそうなるとまた、こう与えられてる感でいっぱいになっちゃうので、僕もじゃあ次はこれだみたいな PDF を作ったりとか、いい流れというのは多分皆さん参加してくれる方々の素晴らしさももちろんあったなとは今回感じた、すごく僕も勉強になったというか、
それはその何でしょう、こう構成というか非常によく伝わって心に響いたよみたいな話ってたくさん。
そうですね、泣きそうになってくれるぐらい感動したその状態で音声を取ってくださる方とか、これは初めてだったね、本当に。
すごいな。
やっぱりこう、なんだろうね、こういろんなテクニックっていうのはあるけれども、その どう構成してどう見せるかっていうところで、はい、僕はあの最初のその事前ワークなり何なりっていう、事前学習とかテストとかそういうのでは一切マインド的なものはお伝えしてないんですよ。
あ、そうなんですね。
一切そのマインドっていうのは多分入ってこないと思うし、いろんなところで学んでると思うし、
はい、
総じてこうセミナーとか開催するとき知りたいのはテクニックであることがね多いわけなので、なるべくそういう知らないこと、知識を埋めていくっていう部分でやっていったけれども、
はい、
最後にこう企画の意図を明かした先は、
うんうん、
すごく考えが届く時というか、その時に初めて、はい、あの僕が3周年とか、まあ、4周年で伝えていた僕が思うビジネスのあり方について話して、
はい、
PDF で届けて、その感想がものすごくこう熱かったというか、
これやっぱり構成でしょうね。入り口が入り口というか、構成が順番逆だったら響かない
ん
でしょうね。
そうなんだよね。そうそうそう、
要は小説のオチから読んでも面白くないのと同じだと。
そうだね、だからね、これもし僕が、僕小説って本当に読まないじゃないですか。
はいはいはい。
健太にあこれいいよとおすすめされながらもうんうんって言って、
はい、
もっとねなんか読みたいなっては今思うようになってる。
あ、本当ですか。
うん、ドラマ映画、はい、歴史ものみたいなものはねすごく興味あるけれども、小説まだね、はい、あ本当読んでなくてね。
うん、
うん、結構ドーンとくるものあるわけでしょ、小説にも。
そうですね、ドーンとくるものありますね。
そうだよね、もうもっともっとそういうのを見ながら、はい、活かせるもの、例えるならそのサプライズの向こう側みたいな、
はいはいはい、
世界でまた勝負していきたいなみたいのはね、もちろんそれは実力あってこそというか、導ける何かを持ってなければダメだけれども、
はい、
そのしっかりした手法であるとかね、うん、
逆にあのじゃあ例えばあの僕はその今回菅さんがされたセミナーの詳細をあまり分かってないんですけど、
うんうんうん、
きっとセミナーなので映像での配信バージョンもあると思うんですよ。
はい、
逆にその場合は映像で配信で見た方はちょっともったいないかもしれないですね。
そうだね。で、まあ、一連の流れで例えばこういうワークがあってみたいなものは、
はい、
リンクでね貼っといてっていうのはできるかもしれないけど、その流れだけ見てもふーんで終わっちゃうんだよね、やっぱりね。
でなんかその僕が不真面目なだけかもしれないですけど、そういう映像のセミナーってワークあると飛ばしちゃうんですよ。
なあ、うん、分かる、気持ちは分かる。うん、
はい、なのでちょっとあの何でしょうね、こう得るものを得れてないのかもしれないなって自分で今反省しました。
ああ、ワークでもね、なんかちょっと引っかかる要素を残しておいて、
は
い、事前ワークか、
はい、
でそこでねこうやり取りを誘発するというか、
はいはいはい、
それで1回でも質問してくれたらこうやり取りが増えるし、
うん、
セミナー参加される方の中ではもう初めて参加するとか一人で参加するっていう人もいるから、はい、
うん、
そこでこう接点を僕と作ることでこう不安要素を取り除くとか。
そうですね、うん、確かに、参加者にとってめちゃくちゃ優しいですよね。その要は喋る人と事前に接点があるっていうのは、
うん、そうそうそう、もうほんとね、いろんなことを改めて、整理できたし、ある意味こう間違えてなかったというか、もっと突き詰めてもいい要素だったなっていうのはね、気づけた。うん、そうそうそう、はい、未だにやりとりはあったりとかね、LINE でメッセージいただいたりとか、うん、ただこうビジネスをこう、はい、まあ01の方ももちろん多かったし、すでに結果出されてる方もいたんだけれども、
はい、
その市場全体を僕は俯瞰できるようになった方がいいと思っていろいろ見てたんですよ、
はい、
うん、ツイッターとかね、アメブロとか。でそんな中であの昔手島さんが言ってた言葉を思い出して、
はい、
あの例えばね、お客さんさえ満足すればいいっていうのは間違いだったりして、
うん、
あのっていうのは、
はい、
例えばじゃあこう人を殺したいから鉄砲を撃ってほしいっていう人がいて、
はい、
で、ある人は、じゃあ格安で鉄砲を撃ってあげますと。
はい、
そうすると、その両者間ではウィンウィンだけれども、
うん、
その鉄砲がどこに向かうのかっていう、
そう ですね。
ケンタが何かおすすめしてた映画でもなかったっけ、伊坂くんだっけ、なんかさ、その武器商人の、ね。
はい、僕じゃないかもしれないです
ね。あ、新幹線の中で伊坂くんが言ってたやつだ、3人で。
ああ、はいはいはいはい。
うん。で、その、間違ったスキル、知識で、はい、それが広まってしまうことによって、その後育たなくなってしまってるゼロイチの方みたいのが非常に多いなとも感じたので、だそのそこから派生していくっていうところをしっかり意識して、はい、例えばそのビジネスでゼロに立つんであれば、はい、ちゃんとこう住所とかが必要になるとかね、商売していくんであれば、メルマガ打つんであればその特定電子メール法とかこう基本の基本みたいなこともあったりとか、
ね、
利用規約がね違反してても自己責任だけれども違反をしているものを有料化して売るっていうことはどういうことなのかとか、いろんなところこう修正できる余地はあるなとも思って、だ休日会議を聞いてくださる方は、はい、まあ、幅が広いっちゃ幅が広いけれども、
はい、
その今ゼロイチにこう教えている方もね、ぜひこの辺意識して、やってもらえたらちょっと流れ変わってくるんじゃないかなっていう期待は。
そうですね。菅さん、これは質問なんですけど、今菅さんに前から散々これは問題になってる話なんですけど、
はい、
稼げれば何でもいいっていう人が来たら何てお伝えするんですか？
が何でもいいっていう人がいたら、はい、いやなんかまあこんなものがあるよとかいう話はしながら、
はい、
僕自身はタッチしないかな。
あ、まあそうですよね。
うん、
面接で落ちますよねやっぱりね。
ちょっとね、もうちょっとその何か取り組んで失敗したりなんなりとかね、何かしらの経験があってこうしているとかこうしたいっていう方はぜひっていう。
そうですね。そう考えるとやっぱりこうゼロイチを教えてる方はすごいですね。
すごいです。
すごいです。
やっぱそのゼロイチ教えてる方でゼロイチしか教えられないから教えてる人ももちろんいっぱいいるわけだけれども、
はい、
本当は違うステージにも全然いる中で、
はい、
情熱持ってやっているっていう方がいるじゃないですか。
そうですね。
小沢君とかね、
は
い、
そ
ういう人の存在をもっと、そうだ、広めたらいいのかもしれない、僕らで。そこで、ね、こういろいろクリアしていった人の中では、
はい、
いろんなこう法人さんとお仕事してみたいとかいう人もね、いると思う。う
ね、はい、
今人手が足りてなくて、
はい、
法人案件が山ほど来ている状態があって、ちょっと。
はい、
まあ、映像の制作ができるような人とかも欲しいけれども、
はい、
マーケティングをやっていて、ゼロイチではなくてもう自分自身がその一重に進みたいみたいな
人
は、ちょっとこうメッセージとかもらえたら、
はい、
経験積む実績積むっていうのは提供できるんじゃないかなとかね、そんなことも考えながら、
はい、
ね、
先週、
うん、
最後にこういうセミナー、なんか印象に残ったセミナーとかあれば教えてくださいみたいな質問
を
ですね、お投稿いただきまして、
お、ありがとうございます。
はい、やっていきたいと思います。
はい。
ですね、休日会議毎週聞いています。ちょっとですね、Jさんですね。はい。
はい、
休日会議毎週聞いています。いつもありがとうございます。今回の休日会議で印象に残ったセミナーがあれば教えてほしいとおっしゃっていましたが、一つ印象に残ったセミナーがあるので送ってみたいと思います。ネット業界のある大御所の方がアドセンスのワークショップイベントを開催したのですが、これがあまりに楽しくてすごく印象に残っています。みんなでワイワイやりながら、その日一日でワードプレスを構築し、アドセンスサイトを完成させたのです。その時思いました。女性はセミナーで長時間話を聞く堅苦しいスタイルがとにかく苦手で、それよりもカルチャースクールのノリでみんなでワイワイやるワークショップ形式が好きなのです。習い事の教室など女性が多いことからも分かっていただけると思います。通常のビジネスセミナーは男性のお客さんが多いと思いますが、ワークショップ形式に変えたら女性がたくさん集まると思います。先ほどのアドセンスのワークショップも参加者の9割が女性でした。 セミナーとワークショップではちょっと意味合いが違うかもしれませんが、これらをうまく使い分けると男性も女性もたくさんの人を引きつけられることができるのかなと思います。お茶会のノリでワイワイ勉強できるセミナーは本当楽しいです。女性の意見でつまらないと思いますが、男女の違いなどを考えてみると面白いのかなと思いました、というですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。確かに僕の方でもメッセージのやり取りの途中で、
はい、
よかったことみたいなことを、ね、シェアしてくれた方がいたんだけれども、
はい、
そうですね、まさみさんとかもそうですね、ワーク、
はい、
ワークがね、ポイントになってるというかね、座学、
うん、
ではなくワーク、これもやっぱり女性の意見で、はい、ワークという方が他にも数名いただいてますね。はい、
男性女性の差があるのかどうかはちょっと僕には分からないんですけど、なんかこう考え抜かれたワークはいいですよね。
うん。
僕は何でしょうね、ワークがあまり上手くないんですけど、
いや結構頑張ってると思うよ。うん。
いろいろ試しながらやってるんですけど、やっぱりこうハマるワークとハマらないワークがあるなって思って。
ああ。
はい、その辺はちゃんと考えないといけないな。それこそ構成力なんですけど。
その例えば戸張さんのセミナーとかさ、
はい、
ワークをやった後にさ、その、はい、意図をすぐ教えてくれるとかさ、
はい、
ああなるほどって言って次のワークがちょっと楽しみになるみたいなね、
はい、
そう、ちっちゃいワークがいっぱい挟むっていうのも面白かったりとかして。
そうですね。
うん、確かにね、
やっぱりこう、なんでしょうね、確かにな、どうなんでしょうね、こうずっと話を聞くタイプのセミナーとワークがあるタイプのセミナーはやっぱなんか感覚がすごく少し違うような感じがすごくあります。
そうだね、またまあ講演みたいなものになるとずっとね話すみたいなところになって、はい、それにはそれで構成もあったりもするけれども、
ね、なんかこう僕の中で抽象度の話というか、
うん、
やっぱワークを入れるとすごく時間を使ってしまうので、
うん、
セミナーの持ち時間によっては入れられないこともあるじゃないですか。
そうだね、あとはその例えば販売コンテンツ前提とかでね、はい、兼ねちゃうとね、
はい、
その
あ、
そう、動画視聴者に合わせるってなるとまたちょっと難しくなったりとか、
ね、そうですよね、
うん、
この兼ね合いもありますけどね、
うん、ね、
ワークを、ね、適切なワークを入れるとやっぱり満足度は上がりますし、理解度も上がるので、
うん、
ものも増えるのかなと。
まあ、お隣同士と話せることでその後の懇親会がね楽しいみたいないうようなメッセージもあったし、うん、確かにちょっとワーク、
はい、
頑張ってみようかな僕。
なんか菅さんはワークを受けるのは苦手じゃないですか。
苦手です。
でも菅さんがやる分には全然いいんじゃないですかね。
なのでね、事前ワークとかで、
その、はいはい、
当日までにこれだけは提出してねとかそういうのだったらね、
はい、そうですね、
あったりとか、うん、この辺ちょっといろいろいじれる部分で楽しいかなと、はい、うん、
そうですね、
うんうんうん、
貴重なご意見ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
はい、もう一件いただいてまして、
はい、
違う話なんですけど、い
きます。うん、
菅さん、小川さん、初めて投稿します。ゆうと申します。かなりネガティブな質問になるのですが、パートナー契約をする際の注意点についてお聞きしたいと思います。僕は、ここ最近、ジョイントやパートナー契約で仕事をすることが増えたのですが、その一方で契約上のトラブルも多く、報酬の未払いや仕事の分担の割合、備品や情報の持ち逃げなど、いくつか経験しました。事前に書面で契約書を交わしていても、やはりトラブルが起きます。また、パートナーと仲良くなりすぎると、友達価格になったりもします。これからもいろんな方と組んでビジネスをし、自分を成長していきたいのですが、契約面でのトラブルを避けるために、取り決めをどこまで厳密にするかなど、菅さんや小川さんはどの程度までやっていらっしゃるでしょうか。参考になるお話が聞けましたら幸いです。よろしくお願いいたします。という質問ですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
とりあえずそうです。まあ、企業さんとのやり取りは、やっぱりどうしても契約書というものがね、大きい企業であればあるほどしっかりとしたものを作らなきゃいけないとかね。
ね。
で、まあ、それではやっぱトラブルっていうものはね、なかったりするけれども、はい、個人間というかね、小さい規模で、こう、例えばコミュニティ間でね、組むとか、そういう時は、 僕はまかないんだよね、契約書。
そうですね。僕もそれで育ってるので、まかないですよね。
そうなんですよ。で、まかないけどトラブルは特になかったりするので、それはその、はい、今、その方がどういう形態でパートナーを見つけて何かされてるのかっていうのはまだわからないんですけれども、はい、全く問題ない環境っていうのもあるっちゃあると思うんです。今いる環境の中で何かこう、
はい、
例えばなんかその、いろいろこうインターネットビジネスという中でも幅が広かったりとか、まあ、リアルのビジネスいろいろありますけれども、はいはい、あんま良くない、ね、ビジネスをされてる方も多かったりとかもして、その辺はよくトラブルは聞くわけですよ。作業量ちょっとこれおかしいんじゃないのみたいな、で、実際にその、広告費かけて展開していって、はい、赤字だった時に攻め合うみたいな、権利を押し付け合うみたいなのもね、よく聞く話だし、じゃあなんで僕らが全くそんなことがないのかって考えたことあんまなかったけど、
はい、
なんだろうね、
まあ、なんでしょうね、こう、仲良くなってから組むっていうのが一つじゃないですかね、特徴としては。
ああ、そうだね。あと、例えば、じゃあ僕が、そのマーチャントクラブとかのコミュニティ内で、誰かと組んで、僕が何かこう、いやいや、それは間違ってるよみたいな感じで、なんか責任を押し付けてみたいな、僕がひどいことしたとするじゃないですか。それは一瞬で全メンバーに広まるっていうことでもあるし、
そうですね。
なんだろう。そんなことをしてたら大変なことになるっていう自覚もあるし、
そう
やろうとも思わないというか、
ですね。
培ってきたバックボーンが
はい。
崩れ落ちるほどリスキーなことはないというか。
そうですね。
だ
なん
から、
かやっぱ、それこそどういう組み方をしているのかにもよると思うんですけど。
まあ、クラウドワークスとかランサーズとかだとね、入院してしまうケースとかはね、
よくあり
いきなりいなくなっちゃうとかね、
ますね。
あったりするけれども、実際に顔を合わせてやっていって、まあ、ポンとこう出会って、お互いの足りないものが補填できる関係でパッと組んじゃうっていうのは結構危険だなとは思いますね。
そうですね。
仲良くなっても友達価格っていうのはそんなこともなくて、
そうですね。
相手のスキルなり何なりをこう尊重している人間であれば、結構そんなことなく、ちゃんと正当なお支払いをして組むっていうのはあるし、なので、断
参
っ
考に
ちゃ
な
えばいいんじゃないですかね、その辺の人たちとは、ポッと会った人とは組まないとかね。
そうですね。あとは、じゃあ、パッと会った人って言ったらあれですけど、クラウドワークスとかで外注さんを探したときは、やることを事前にはっきりと伝えてあげるみたいなのが、僕、すごく大事だと思ってるんですよ。ふんわりとしてると、なんか話が違うってなっちゃうじゃないですか。
あとはそのプライオリティの優先順位が、自分は1番だけど相手は5番目ぐらいに考えてるとなると、よく摩擦が起きるっていうのはね、あるので、その熱量とかもね、やっぱ話してればいろいろ分かると思うんだよね。密なコミュニケーション。あとはその任せたことに関して全く介入しないで、じゃあいついつまでにっていうのだけ決めてやったりしてると、またトラブルが生まれやすいというか。
そうですよね。
5人ぐらいでもし何かで組むとかいうのであれば、その発起人は全員のそのモチベートも意識してあげなきゃいけないし、そのチーム内のその空気っていうのかな。そういうのも、ケアしてあげるような、鼓舞するようなっていうところも、大事だったりも、経験上するかな。
なんでしょうね、まあ、コミュニケーションってくくっちゃうとちょっとふんわりしちゃうんですけど、じゃあいついつまでにって言って、その前日にどうって言ってもちょっとね、不親切ですよね。
そうだね。なので、ご自身で改善できる部分ってのは必ずあるんですよね、トラブルには。まあ、はっきりとした、ズバッとした答えがちょっとね、言えてないですけれども、
そうですね。
ぜひね、たまにこうもし気が向いたら、はい、僕らがやってるような環境に飛び込んでみてもらって、うん、あ、こういう空気感かっていうのもね、知っていただけたらとは思います。
そうですね、はい、またもっと具体的になんじゃない、これこんなトラブルがちょっと事例としてもし共有いただける内容があるのであれば、そちらも教えていただけたら、また喋れることもあるのかもしれないなと思いました。
はい、
ということでですね、休日会議まだまだ質問募集しておりますので、
はい、
やはり LINE から情報いただければなと思います。
はい、
今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想ご質問フォームよりご連絡ください。